71、袖ヶ浦市、写経だより、ボリューム250、2025年、令和7年4月1日、編集発行、社会福祉法人、袖ヶ浦市社会福祉協議会、郵便番号 299-0256、千葉県袖ヶ浦市飯富1604、袖ヶ浦市社会福祉センター内、袖ヶ浦公園前、電話 0438-63-3888、ファックス 0438-63-0825、写経だよりは偶数月1日発行、新聞折り込みされます。QR コード2つあります。公式 X、旧 Twitter、ID@、SODE_、写経、SHAKYO、ホームページ、SODEGARA-写経、SHAKYO.jp、目次。72。私たちの町のために、社会福祉協議会費のご協力をお願いします。73。令和7年度、社会福祉法人、袖ヶ浦市社会福祉協議会、収入支出予算。74。令和7年度、社会福祉法人、袖ヶ浦市社会福祉協議会、事業計画。75。社会福祉法人、袖ヶ浦市社会福祉協議会。76。福祉のまちづくりのために。77。青年貢献制度の個別無料法律相談会。78。漫才で学ぶ青年貢献制度講演会を開催します。79。令和7年度、袖ヶ浦市青年貢献制度研修会。第2回袖ヶ浦市市民貢献人養成講座。の受講者募集。80。袖ヶ浦市生活支援体制整備事業。81。金婚式を迎えるご夫婦に記念品を贈呈します。82。心配事相談所。83。地域ぐるみ福祉推進兵庫。目次終わり。72。私たちの町のために、社会福祉協議会費のご協力をお願いします。社会福祉協議会は、地域の皆様と相互に協力し合い、子供からお年寄りまで、みんなが助け合い、住み慣れた地域で充実した生活を送ることのできる、社会づくりのための事業を行っている民間の福祉団体です。より一層地域福祉の充実のため、会員として皆様のご協力をお願いいたします。社会福祉協議会、市地域福祉課、長浦行政センター、平川行政センターで受付を行っております。ご希望の方は、社協会費、社協事業について、職員がご説明に伺わせていただきます。引き続きご支援をお願い申し上げます。一般会員、三女会員、特別三女会員以外、一口500円、三女会員、公務員のいる方の世帯、一口1000円。特別三女会員、社会福祉協議会理事、幹事、民生委員児童委員、保護司、人権擁護委員、 医師及び袖ケ浦市役所で課長職以上の方のいる世帯、一口2,500円、法人会員、一口10,000円。
73、令和7年度、社会福祉法人袖ケ浦市社会福祉協議会収入支出予算。単位、円。法人全体収入総額、2,182,000円。法人全体収入内訳、7つあります。会費収入、7年度当初予算額、691万。寄付金収入、120万。補助金及び受託金収入、1,673,000。事業収入、637,400。積立資産取り崩し収入、982,400。その他の収入、636,500。前期末支払い資金残高、347,600。法人全体支出総額、2,182,000円。一つ、社会福祉事業区分内訳。社会福祉事業区分、7年度当初予算額、1,951,000。本部拠点区分、1,951,000。内訳、16あります。法人運営事業サービス区分、9,411,300。調査・企画・広報事業サービス区分、3,209,000。女性事業サービス区分、406,000。心配事相談所運営事業サービス区分、137,000。地区社会福祉協議会活動支援事業サービス区分、941,100。ボランティアセンター運営支援事業サービス区分、1,609,200。ボランティアセンター運営事業サービス区分、205,000。ボランティア活動事業サービス区分、613,000。共同募金配分金事業サービス区分、11,458,000。福祉課運営事業サービス区分、150,000。生活支援体制整備事業サービス区分、24,200。生活福祉資金貸付事業サービス区分、12,970,000。青年貢献事業サービス区分、24,057,000。日常生活自立支援事業サービス区分、43,200。福祉基金事業サービス区分、75,000。災害準備積立基金事業サービス区分、13,000。一つ、公益事業区分内訳。公益事業区分、7年度当初予算額、449,100。社会福祉センター運営事業拠点区分、449,100。一つ、収益事業区分内訳。収益事業区分、7年度当初予算額、168,100。自動販売機事業拠点区分、168,100。令和6年度法人会員の皆様、ご協力ありがとうございます。令和7年1月16日から令和7年3月15日現在、継承略。1、企業名、日本ソーラトン株式会社。
74、令和7年度、社会福祉法人、袖ケ浦市社会福祉協議会、事業計画。本法人は、社会福祉法に規定された公共性の高い団体として、地域福祉活動の中心的役割を果たすため、地域住民の福祉活動への参加を促進し、行政機関、福祉関係団体等と連携を深め、 袖ヶ浦市における社会福祉事業及び地域の社会福祉に関する活動を促進し、地域福祉の推進に取り組みます。基本理念、基本目標。本法人は、袖ヶ浦市地域福祉活動計画に基づく、市民誰もが活躍し、それぞれの地域でその人らしい安心で充実した生活を送れるまちづくりを基本理念とし、市民誰もが地域の中で生涯にわたって自立し、安心して自由で個性豊かな生活ができる地域社会を実現するため、次の基本目標を掲げ、地域福祉を推進します。基本目標1、広報・啓発活動の充実。基本目標2、地域活動の活性化。基本目標3、生活課題に応える支援の充実。社会福祉協議会が行っている主な活動。30あります。ホットテレフォンサービス、移送サービス、車椅子貸し出しサービス、地域福祉功労者の表彰、地域ぐるみ福祉推進標語入選者の表彰、地域福祉フェスタの開催、福祉体験教室、出前講座、声の広報の貸し出し、法人貢献事業、青年貢献制度利用促進体制整備推進事業、市受託、日常生活自立支援事業、障害のある方々が集う会、地域福祉活動を行う団体への助成、赤い羽共同募金運動、歳末助け合い募金運動、ボランティアセンター運営、ボランティア連絡協議会活動の支援、災害ボランティアセンター運営訓練、金婚祝い品の贈呈、心配事相談所の運営、生活福祉資金貸付事業、交通維持援護基金の支給、生活支援体制整備事業、市受託、袖ヶ浦市お助け手帳、重層的支援体制整備事業、市受託、地域づくり事業、参加支援事業、福祉課貸し出し事業、市受託、社会福祉センターの管理運営、シニアクラブ連合会活動の支援、遺族会活動の支援、民生委員、児童委員活動の支援、地区社会福祉協議会の支援、詳しくはセクション75、76へ。
75、社会福祉法人、袖ヶ浦市社会福祉協議会。市民誰もが活躍し、それぞれの地域でその人らしい安心で充実した生活を送れるまちづくり。社会福祉協議会とは、社会福祉協議会は、社会福祉法に規定された公共性の高い社会福祉法人で、すべての都道府県、市区町村に設置されています。社会福祉協議会の財源は、会費、赤い羽共同募金の配分金、給付金、補助金及び受託金からなっています。住民及び公私の福祉関係者の参加、協力により、地域福祉、支え合い、助け合い、活動を展開しています。会員加入のお願い。社会福祉事業の充実のために、ご支援いただける会員への加入をお願いします。皆様のご理解、ご協力をお願い申し上げます。ご希望の方は、社協会員、社協事業について、職員がご説明に伺わせていただきます。一般会員、括弧、三助会員、特別三助会員以外、閉じ、500円。三助会員、 公務員の方のいる世帯、1000円。法人会員、1万円。特別参助会員、社会福祉協議会理事、幹事、民生委員、児童委員、保護士、人権擁護員、医師及び袖ケ浦市役所で課長職以上の方のいる世帯、2500円。当協議会の会費を含む寄付は、所得控除制度または税額控除制度の適用を受けることができます。詳細はホームページをご覧ください。アクセス、郵便番号 299-0256、袖ケ浦市飯富1604、社会福祉センター内、代表、電話 0438-63-3888、ファックス 0438-63-0825、平日午前8時30分から午後5時15分。ホームページアドレス、https://www.sodegaura-shakyo.jp。詳しくはこちらを見てね。QR コード2つあります。ホームページ、X、旧ツイッター、図の説明、社会福祉センターの場所を表した図です。県道南総昭和線、袖ケ浦公園前に位置する社会福祉センターです。図、終わり。社会貢献型、自動販売機設置場所の募集。社会福祉協議会の趣旨に賛同いただき、自動販売機を設置していただける方を募集しています。この自動販売機の売り上げの一部は、本会が実施する福祉事業の財源として活用させていただきます。有料広告の募集。広報誌やホームページの広告スペースを募集しています。広報誌、社協代理は、偶数月1日に発行し、市内の新聞購読者や交流センター等で配布しています。掲載料は5000円からで、スペースにより異なります。
76、福祉のまちづくりのために、社会福祉協議会の事業を紹介します。高齢者福祉では、高齢者福祉活動として次の事業を行っています。金婚祝い品の贈呈、関係団体への助成、ホットテレフォンサービス、ボランティアによる電話訪問、移送サービス、ボランティアによる病院等への送迎、シニアクラブ連合会活動の支援、生活支援体制整備事業、市受託、袖ケ浦市お助け手帳、障害者福祉では、障害者福祉活動として次の事業を行っています。障害のある方々が集う会、障害者関係団体への助成、声の広報の貸し出し、ボランティアによる広報の音訳 CD。児童福祉では、児童の健全育成、子育て支援のために次の事業を行っています。交通維持援護基金の支給、児童福祉関係団体への助成、子ども食堂等への助成、各種貸し出し、車椅子、福祉カー、市受託、車椅子対応、生活にお困りの方へ、低所得世帯の方へ、就学資金などの貸し付けを行っています。身近な相談場所として、市民の身近な相談場所として、 心配事相談所を運営しています。袖ヶ浦市役所、平川交流センター、長浦交流センター、開所日、第1木曜日から第4木曜日、祝日等が第1から第4木曜日になる場合は、第5木曜日も開所。日常的な金銭管理などに不安のある方へ、日常生活自立支援事業、スマイル、福祉サービスを利用するお手伝いや、日常的な金銭管理のお手伝いをする事業を行います。法人貢献事業。家庭裁判所の審判により、社会福祉協議会が法人として成年後継人等になり、貢献事務を行います。成年貢献制度利用促進体制整備事業、市受託。認知症や障害などにより、判断能力が十分でない方の権利や財産を守り、住み慣れた地域で安心して暮らすことのできるように支援を行います。地域福祉活動では、地域福祉フェスタの開催、福祉体験教室、出前講座、地域福祉活動を行う団体への配分金、歳末助け合い事業、民生委員児童委員活動の支援、重層的支援体制整備事業、市受託、地域づくり事業参加支援事業、遺族会活動の支援、ボランティアセンター、ボランティア活動促進のためにボランティアセンターを設置し、ボランティアを始めたい方、必要としている方、活動中の方の相談を受け付けています。また、各種研修会などを行い、皆様のボランティア活動を支援しています。大規模な災害が発生した時には、必要とされている手助けを把握し、関係団体と共同して、災害ボランティアセンターを運営し、ボランティアの受け入れや調整を行い、被災者の支援を行います。ボランティア連絡協議会活動の支援。
セクション76の続きです。赤い羽共同募金。赤い羽共同募金は、地区社会福祉協議会をはじめとする福祉団体に配分され、活動費に充てられています。歳末助け合い募金運動。歳末助け合い募金は、生活困難世帯、一人暮らし高齢者等を対象に、民生委員、児童委員を通じて、見舞い金品を配分しています。地域福祉功労者、地域ぐるみ福祉推進標語、入選者の表彰。地域福祉フェスタ席上にて、地域福祉の発展に寄与された方々、および小学生を対象に募集する、福祉標語入賞者の表彰を行います。管理、運営、市受託、社会福祉協議会は、市から社会福祉センターの管理、運営を受託しています。地区社会福祉協議会、地域の特色に応じた地域福祉を推進するため、市内6地区に地区社会福祉協議会を設置し、そこにお住まいの方々による様々な支え合い、助け合い活動を展開しています。1、昭和地区社会福祉協議会。2、長浦地区社会福祉協議会。3、倉波地区社会福祉協議会。4、根形地区社会福祉協議会。5、平岡地区社会福祉協議会。6、中富地区社会福祉協議会。サロン活動、地域の仲間づくり、交流の場として、各地区でサロン活動を実施しています。敬老会の開催、 交流センター等で歌や踊りなどの演芸会を行い、長寿をお祝いします。見守り訪問、毎月1回、地区社協事業推進委員、民生委員、児童委員が一人暮らし高齢者等の孤立を防ぐことを目的に自宅を訪問しています。マスコットキャラクター、ソデリン。名前の由来、袖ヶ浦の袖と、住民の間に支え合いの輪が広がり、大きな輪となり、暮らしやすい町になる、という思いが込められています。
77、青年貢献制度の個別無料法律相談会。専門職による無料の個別相談会を実施します。対象者、袖ヶ浦市にお住まいの方、ご家族や後見人の方、福祉従事者などの関係機関の方からの相談もお受けします。日程、第1回、4月2日水曜日、第2回、6月4日水曜日、いずれも14時から14時50分、50分、15時から15時50分、50分、会場、袖ヶ浦市社会福祉センター。申し込み方法、事前予約制、前日15時締め切り。相談料、無料。開催日1ヶ月前の初日から受付開始します。ただし、土曜日、日曜日、祝日の場合は、翌日、平日から受付となります。定員になり次第締め切らせていただきます。電話またはファクスでお申し込みください。住所、氏名、電話番号等を明記。申し込み、問い合わせ、権利擁護係。電話 0438-63-3891。ファクス 0438-63-8777。78、漫才で学ぶ青年貢献制度講演会を開催します。日時、7月17日木曜日、13時20分から、受付12時50分から。場所、長浦丘の上図書館。内容、一部、青年貢献漫才。漫才師、青空一風、旋風。東京都足立区民貢献人に登録し、市民貢献人の経験を生かし、芸人として漫才で青年貢献制度を分かりやすくご紹介します。2部、袖ヶ浦市青年貢献制度研修会、第2回袖ヶ浦市市民貢献人養成講座、事前説明会、15時から、定員100名、先着順申し込み制、参加費無料、申し込み方法、ウェブ、セクション79の QR コードからお申し込みください。79、令和7年度袖ヶ浦市青年貢献制度研修会、第2回袖ヶ浦市市民貢献人養成講座、の受講者募集。期間、令和7年9月10日水曜日から令和8年6月、全11日間平日開催。会場、袖ヶ浦市社会福祉センターほか。受講料、無料。テキスト代の自己負担あり。その他、詳細は事前説明会にてご案内します。事前説明会。説明会1。日時、7月17日木曜日15時から。場所、長浦丘の上図書館。説明会2。日時、7月23日水曜日10時から。場所、袖ヶ浦市社会福祉センター。 申し込み期限7月11日金曜日、両日とも同一内容となっております。申し込み方法、ウェブ QR コードからお申し込みください。 QR コードがあります。その他の申し込み方法希望の方は下記までご連絡ください。問い合わせ権利擁護係、電話0438-63-3891、ファックス0438-63-8777。
80袖ケ浦市生活支援体制整備事業。高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために、お役立ち情報を集めた袖ケ浦市お助け手帳をリニューアルしました。内容は社協ホームページでもご覧いただけます。スマートフォンの方はこちらの QR コードからご覧いただけます。 QR コードがあります。冊子は袖ケ浦市役所高齢者支援課、市内各交流センター、公民館、社会福祉協議会の窓口で配布しています。数に限りがありますので、可能な方は電子版の活用をお願いします。問い合わせ、地域福祉係。81、金婚式を迎えるご夫婦に記念品を贈呈します。対象、昭和50年9月1日から、昭和51年8月31日に婚姻され、ご夫婦ともに健在で市内に居住している方、昭和50年8月31日以前に結婚され、金婚祝い品の贈呈を受けていない方も対象です。申し込み方法、戸籍謄本、発行から3ヶ月以内のものと、夫婦の氏名、振り仮名、現住所、電話番号を記入した署名を郵送または持参してください。戸籍謄本に記載されている本籍と現住所が違う場合は、身分証明書、運転免許証等のコピーの提出をお願いいたします。贈呈方法、各地区の敬老会の会場内でお渡しをさせていただきます。申し込み期限、8月6日水曜日。申し込み、問い合わせ、庶務係。電話、0438-63-3888。
82、心配事相談所。4月から5月の心配事相談日。日程、4月3日、会場、長浦交流センター。10日、市役所。17日、平川交流センター。24日、市役所。5月1日、長浦交流センター。8日、市役所。15日、平川交流センター。22日、市役所。いずれも木曜日。受付時間、いずれも13時から15時30分。相談は予約不要で無料です。相談内容等については秘密を厳守いたしますので、心配事、悩み事がありましたらご相談ください。なお、受付は15時30分、相談は16時までとなります。状況によっては中止となる場合があります。最新情報はお問い合わせまたは社会福祉協議会ホームページにてご確認ください。問い合わせ、地域福祉係。83、地域ぐるみ福祉推進標語。入選賞。思いやり、みんなにつなげて心を一つに。長浦小学校、4年生、津久井ひな。差別せず、安心できるまちづくり。根形小学校4年生高野奈々。学年は 第16回袖ヶ浦市地域福祉フェスタ令和6年度時のものです。写経だより終わり。
84集まれボランティア袖ヶ浦市ボランティアセンター社会福祉協議会内電話0438-63-3988直通ファックス0438-63-0825目次85移送サービスボランティア大募集86ホットテレフォンサービス傾聴ボランティア大募集87社会とのつながりづくりのために皆様のお力をお貸しください。88その他目次終わり。85移送サービスボランティア大募集市内にお住まいの移動手段が困難な高齢や障害等の方を車両で送迎する移送サービスを実施しています。募集内容付き添いボランティア利用者の付き添い利用者の車の乗降や病院の受付などでのお手伝いや話し相手資格など特に必要ありません。運転ボランティア利用者の送迎運転免許取得後3年以上経過している方年齢上限は70歳まで交通安全講習を受講してからの活動になります。交通安全講習について実施予定6月、9月、年2回実施場所袖ヶ浦自動車教習所対象者運転ボランティア内容1、適性検査2、所内講習3、路上教習などおおむね3時間程度受講前にボランティア登録をお願いします。活動時間月に1、2回程度ご都合の良い9時から16時平日のうち3時間から4時間程度活動場所社会福祉センターに集合し社会福祉協議会の車両で利用者宅から病院などに送迎していただきます。行き先は袖ヶ浦市木更津市市原市です。申し込み問い合わせ地域福祉係電話63-3888 86ホットテレフォンサービス傾聴ボランティア大募集。ホットテレフォンサービスとは利用者65歳以上の一人暮らし高齢者とボランティアが日常のさまざまな会話を電話を通してすることで利用者の孤独感を和らげることを目的に実施している事業です。ホットテレフォンサービスにご協力いただける傾聴ボランティアを募集しています。人と会話をすることが好きな方、ホットテレフォンサービスのボランティアに興味を持っていただけた方がいらっしゃいましたら、お気軽にボランティアセンターまでお問い合わせください。利用対象者、水曜日10時から12時、月1回程度の活動です。利用者1人当たり1回15分から20分程度。申し込み問い合わせ、ボランティアセンター。
87、社会とのつながりづくりのために皆様のお力をお貸しください。袖ヶ浦市社会福祉協議会では、袖ヶ浦市役所から参加支援事業を受託し、既存の制度では対応できない本人や世帯のニーズ等に対応するため、地域資源などを活用して、社会とのつながりづくりに向けた支援を行っています。想定される対象者、引きこもりで社会に出る一歩を踏み出したい方、精神的に不調があり、社会に出ることに不安がある方、就職したいが自信が持てない方、など、 社会とのつながりの一歩として、ボランティア体験、職場見学、職場体験にご協力いただける企業様、施設様、団体様などを探しています。見学のみでのご協力でもお力を貸していただけると一歩を踏み出す力になります。ご協力いただける企業様、施設様、団体様は、地域福祉係までご連絡ください。登録方法についてご案内いたします。また、訪問させていただき、事業説明を行うこともできますので、ご連絡ください。登録後、実際に利用者が体験を希望された際にご連絡させていただきます。ボランティア体験、職場見学、職場体験の際は、職員も利用者に同行して支援、サポートを行います。詳細は事前打ち合わせの際に調整させていただきます。
88、その他、収集ボランティア、ご協力ありがとうございました。空組、虹組、エコキャップ集めたい、緑の丘保育園、ペットボトルキャップ 47.2キロ。かわいいお友達がそれぞれの家で頑張って集めてくれたペットボトルキャップを届けてくれました。今回は空組年長が届けてくれました。令和6年度は8月7日 55.8キロ、11月7日 43.7キロ、3月6日47.2キロ、年間 146.7キロ、3回届けてくれました。ご協力ありがとうございました。日本ソーラトン株式会社、ペットボトルキャップ19キロ、フル切手176グラム。食品を寄付していただきありがとうございます。食品は、福祉施設や支援団体、生活が困窮している方などに配布させていただきます。今後もご自宅で食べない食品がありましたら、寄付のご協力お願いいたします。匿名12件。袖ヶ浦市社会福祉協議会へのご寄付、ご協力ありがとうございます。期間、令和7年1月16日から令和7年3月15日分、寄付金、寄付物品、ペットボトルキャップ、フル切手。皆様の善意を大切にし、福祉事業に役立てさせていただきます。ペットボトルキャップ、フル切手等、純不動、継承略。石綿美希子、川名君江、鳥海君代、畑中壮太、大野直弘、高橋光政、ひづめ陽子、かよこ、あもん、長島忠夫、中村雅子、中山麻子、小川金也、桑原文明、松永圭一、高橋かよこ、大塚祐介、中山京子、増田よし子、三平博明、小川雅子、石井澄江、渡辺よしみ、小助川春光、袖ヶ浦市役所、シルバー寄り合い所喜楽、袖ヶ浦みずほ特別養護老人ホーム、法要会、袖ヶ浦無線、有限会社渡辺産業、袖ヶ浦子ども館、東京ドイツ村、サンスマイルプロジェクト、デイサービス音の里、デイサービスホームルーム、日本ソーラトン株式会社、袖ヶ浦ふれあい、日産化学株式会社袖ヶ浦工場、のぞみの歯科医院、道屋地区、関自動車、臨海スポーツセンター、袖ヶ浦菜の花園、カトレアンホーム、道めき公園管理組合、長浦駅前5丁目自治会、東京酸素窒素株式会社、明るい社会づくりカズサ委員会、 官能箕輪田有志、株式会社ひまわり双葉、地元サポート大石浩二、SK グループ株式会社、健康麻雀アジサイ、長浦マンドリンアンサンブル、倉波台若草東自治会、空組エコキャップ集め隊、緑の丘保育園、匿名29名、現在プルタブの回収は行っておりません。寄付金、寄付者氏名、庄司一地区子供を思う会、金額4822円、新昭和グループ年末ゴルフコンペ2024、168000円、袖ヶ浦造園協同組合、10000円、三井化学労働組合、15000円、袖ヶ浦配談、5756円、カラオケ同志会浜那須の会、20000円、袖ヶ浦ワークスリサイクル会、200000円、袖ヶ浦市ボランティア連絡協議会、100000円、公益社団法人全日本不動産協会千葉県本部、50000円、匿名3件、8114円、合計581692円。声の広報、社協ではボランティア音訳グループ山百合の協力を得て、声の広報を作成し、無料で貸し出しています。また、社協ホームページでも音声データを公開しています。QR コード、ホームページ声の広報、問い合わせ、地域福祉係、集まれボランティア終わり。これで、広報袖ヶ浦第1060号、2025年、令和7年4月1日、他を終わります。音声役は音訳グループ山百合、安藤恵美子、実川幸子、藤崎美智、遠藤智子、御園京子、藤田昭恵、武藤和恵、橋本文、吉田純子、中島かな子でした。